ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。この番組はランリグの超プロ人材活用サービス、その道のプロリフォーム事業のネットワーク戦力、住宅会社のブランディングを支援するルームクリップ公認家づくりパートナーの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、パーソナリティの渡辺です。今日はですね、株式会社ジャコフの代表取締役社長大久保誠司様にお越しいただいております。大久保社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、大久保社長はですね、1969年生まれ、長崎県出身。大学卒業後アルバイト生活を得て、不動産仲介業に就職後、同年独立、不動産仲介を行う株式会社タワーズを設立されました。
はい、はい、
その後ですね、建設業のファインホームを設立された後、2004年にクレセントソリューションズの取締役就任、2009年には株式会社シェアテックをご自身で設立、
はい、
町の屋根屋さん、町の外壁塗装屋さんというブランドを立ち上げ、自社の集客ではインターネットの自然検索のみで、年間5000件のお問い合わせを獲得されました。
はい、はい、
で2016年にはその集客ノウハウをパッケージ化した、株式会社ジャコフを設立され、まあ、全国のリフォーム会社さんなんかが加盟するですね、FC 本部を展開されています。はい、現在はですね、全国に200社、約200社のですね、会社様にノウハウを提供されております。
はい。
そんな大久保社長にですね、今回から4回にわたって、今までの足跡や会社のこと、はい、まあ、今後のビジョンなど、じっくりお聞きしたいと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、大久保社長、今回1回目ですので、はい、ちょっと人となりの部分からですね、お聞きできたらなと思ってます。
はい、はい、よろしくお願いします。
学生時代というか、まあ、もともと幼少期ってどんな感じで、
幼少期はですね、はい、もう本当に私、長崎県出身なんですけども、
はい、
まあ、海が近かったり、まあ、近くに山もあったりとかしましてですね、
はい、
本当に勉強とか全くせず、いつも外で、はい、駆け回ってるような子供だったと思います。
はい、何人兄弟でいらっしゃったんですか？
3人兄弟の真ん中です。
あ、そうなんですね。
はい。
で、そっからあれですよね、長崎にずっと諫早の方ですよね。
そうですね。
はい。
はい。
そこはいつかこう、関東出たいなとか外に出たいなみたいな思いってあったんですか？
そうですね、私ですね、長崎県立諫早高校というところ出身なんですけども、うん、
はい、
まあ、高校1年生の夏にですね、親戚たちというテレビドラマをですね、諫早市を中心としたテレビドラマがあったんですよ。役所広司さんとか、
はい、
中田芳子さんが主演されてるんですけども。
はい、ああ、ほんなら全国ネットで放送されてる。
そうなんですよね。はい。で、そのドラマの撮影をですね、私の高校のすぐ横の本名川というところでですね、
はい、
撮影をやっていて、その女優の中田芳子さんがタクシーの中で出待ちをされてるわけですよね。
うん、はい、はいはいはい。
そうするとその姿というか、うん、存在自体がですね、もうとても長崎県には いないような洗練されたね。素晴らしい姿で、あれ東京に行ったらなんか面白いことあるのかなとかね、なんかそんな風に考えた記憶がありますね。はい。
当時何歳ぐらいの時ですか、それ。
うち16歳ですね、高校1年生ぐらいですか。
はい、相当そうしたインパクトあったんですね、それは。
そうですね。で、私高校生の頃ラグビー部だったんですね。
はい。
ですから本当朝から晩までこう練習で、
はい、
本当にこうそういう時間の中でですね、
うん、
こう都会の洗練されたものに一瞬触れた途端に、
うん、
もう、うわ、東京に行きたいみたいなね、インスパイアされましたね。
はい、そしたら、それまではそこまでそんなに強く思われてなかったけど、それをきっかけに、やっぱり関東出たいっていう思いが強くなれたっていう感じなんですかね。はい、
強くなりましたね。
はい、そしたら、高校は、まあ、本当にスポーツずっとされてらっしゃって、
はい、
勉学というか、そういったものは どんな感じだったんですか？
勉学はもう言えるような話じゃないんですが、学校自体が結構な文武両道の厳しい学校で、
はい、
ですね、国立大学への進学率が8割ぐらい確かある学校だと思うんですよ。 ですから、周りに引っ張られて仕方なくこう、授業についていってたみたいな感じですかね。
あ、そうなんですね。
はい。
で、そこからあれですか、やっぱりこう、関東に出られるって、横浜国立大学に進学されてらっしゃると思うんですけども、はい、反対とかされなかったんですか、親御さんとか。
あ、もう全くなかったですね。はい。もう好きに、自由に生きていきなさいみたいな感じの家で育ったもんですから。
あ、そうなんですね。
はい。
なるほど。ありがとうございます。で、大学出られた時ってどんな感じでしたか？
大学卒業した時ですか？
大学、
出てきた
関東に出られたんですね。はい。
もうそれはもうですね、
はい、
レッドブルですよね。背中に羽が生えてしまって。はい、もう飛んで回ってましたよね。
やっぱり初め、もう出られた時はむちゃくちゃインパクトありましたか？やっぱりすごいな、関東はっていう。
ああ、そうですね。で、私、ちょっと、はい、親になかなかこの支援をしてもらうのが申し訳ない気持ちがあってですね。
なるほど。
自分でこう学費なんかを払いながら、
はい、
自活しながら学校に通ってたので、
はい、
当初実は友達の家にね、居候してたんですよね。
あ、そうなんですね。
出てきた時。で、その時、まあ、世田谷に住んで、友達の家に住んで、
うん、
横浜まで学校通ってたんですけど、
はいはい、
まあ、夜は夜でこう、東京でアルバイトするわけですよ。
はい。
はい。で、朝、友達の家に一旦寄って着替えて学校に行くんですよね。まあ、今考えると大変だったんですけど、まあ、ものすごくね、はい、自由で楽しかった時代ですよね。
なるほど、はい。アルバイトっていろいろ掛け持ちされたりとか。
あ、そうですね。
どんなアルバイトされたんですか？はい。
日本はですね、こう、道路を掘ったりしてましたね。夜。
そうなんですね。
はい。道路掘って、そのまま肉体労働をやったりですとか。
はいはいはい。
あとは朝までやっているレストランのウェーターとかですね。
うん、
そういったことをやってましたね。
あ、そうなんですね。
はい。
ちょっと本当に寝る間を惜しんでアルバイトされて。
そうですね。
まあ、勉学はどうかわからないですけども。
勉学は全く。
そのどうですか ?4 年間の中で今につながるなんか経験とか、はい、その時に、こうなんか持った思いとか、はい、なんかそのあたりってありましたか？
大丈夫。そうですね。まあ、はい、当時、こう時代も時代でですね。うん、学生はみんな学校行ってなかったんですよね。で、もう留年するのも当たり前でですね、お恥ずかしい話、はい、私も実は2年留年して、大学6年通ったんですよ。
結構、そうですね。はい。
そうなんですね。
うん、
ただ、その留年していくときにですね、まあ一緒に遊んでた友達が退学していくんですよね。留年したから辞めようということで、はい、本当に3人ぐらい辞めましたかね、友達が。そんな中で私はですね、まあ辞めることができずにというか、やはり一度入ったものは最後までやろうかなという気持ちもあって、はい、
なるほど。
下の学年の顔も知らない子たちと一緒に最後授業を受けて、
はいはいはい、
ゼミを受けて論文書いて、なんとか卒業できましたね。
はい、そうだったんですね。
はい。
だけどその6年間の中で、本当結構ね、中身の濃い6年間だったと思うんですけど、
はい。
なんかやっぱり、すごい出会いだったなとか、なんかこういう思いを4、6年間で、使えたから今があるみたいな、なんかそういうのってあります？
は
い。
それやっぱり人なんですよね、私の場合。私がですね、自分で一番こう自信が持てるところが、
はい。
本当に人に恵まれた人生だったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、そこはもう本当に自信を持つというか、もう、この人の恵まれ方はもう見たことないぐらい私、人に恵まれていて、
へ
え。で、その、学生の頃ですね、本当に九州から出てきたばっかりで、はい、アルバイトをしてた、アルバイト先の先輩なんかが、
うん、はい、
今でも仕事上の付き合いをさせていただいてたりとか、
はい、
それぞれのこうバイト先の仲間とかと今でもこう飲み会をやったりとかですね、こうその人脈がずっとこう仲がいい友達というかですね、
はい、
その少しずつのグループが未だにこう付き合ってもらってるっていうところがね、すごくやっぱり今でもありがたいですね。
あ、そうなんですね。
はい。
なんかね、普通、すぐそこら辺って、途中で切れたりとかね、つながりなくなったりする場合多いですけど、はい、お子さんの場合はもうずっと続いてるってことですね。
そうですね。
そうですか。で、その4年の中で、あれですか、6年の中で、まあ、社会に出られた、初めはやっぱ普通に就職活動とかされたんですか？
これがですね、私の頃ものすごく実はいい時期だったんですよ。
そうですよね。
はい。で、例えばテレビ局とかにですね。
はい。
書類送るじゃないですか。
はい。
学生の頃ですね。そうすると旅行に連れてってもらうような時期だったんですよ。
なんか内定辞退しないようにね、なんか拘束されるみたいな。
ハワイで拘束するみたいな時代でですね。非常に良かったんですが、私実は学生結婚だったんですよね。
あ、そうなんですね。
在学中にもう結婚してしまったものですから、
う
ん、あんまりその普通に就職するというよりは、
はい、
もう自分で働いていった方が、
はい、
話は早いなっていう気がしていてですね。
確かに確かに。
はい。 そんな感じで思ってまして、
はい、
就職活動はもうろくにやった記憶がないですね。
あ、そうなんですね。
はい、一応いくつか内定とかはいただいてるんですけども、
はいはいはい、
もう形だけやったって形で。
はい、その中のどっかにご就職はされなかったんですか？
まあ、結婚もしてましたし、
はい、
普通のこの初任給とかではですね、もう全くやれる状態じゃなかったというか。
うん、そういうことですね。
ええ。
はい。で、いろんなアルバイトも含めて掛け持ちをされて。
そうですね。
その期間ってどれぐらいやられてたんですか？
そう、まあ、大学6年間はほぼびっちりなんですけども、
はいはい、
このアルバイトの一つでですね、
うん、
横浜駅の西口のですね、
はい、
要は地下の建設作業みたいなものがあって。
なるほど、なるほど。
夜の時間帯なんですよね。
うんうんうん、
で、要は、学校終わってちょっとご飯食べて、仮眠を取って、夜の12時ぐらいから、東横線が止まったらですね、
はい、
駅の構内に入っていって、4時間ぐらい仕事をして、
なるほど。
それで当時ね、確か1万8000円ぐらいもらえてた、ようなアルバイトがあって、まあ、家から近いし、時間短いし、うんまあ、そこそこお金もらえるっていうことで、うん、それをこうメインでやってたんですよね。
なるほど。結構もらえますね、はい、4時間で。
そうですね、
うん。
で、それをやっていくうちにですね、
はい、
夏休みとか春休みって大学長いじゃないですか。2ヶ月ぐらいあるので、
は
い、
確かに。
実家に帰らない友達とか出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、その友達を誘って、ちょっと大きな現場を受けて、
うん、
現場を作ったりとかですね。
はいはい。
そういうことを始めましたね。
ご自身でも。
そうですね。
商売始められたっていうことなんですね。はい。
ですから、まあ、それが、まあ、商売というほどでもないんですが、まあ、下請けの下請けの下請けみたいな形だったと思うんですが、はい、
うん、
そうですね、大学卒業する前にはもうそこで、ある程度の収入があってしまってですね、そういうのもあって、
はい、
ちょっと普通に就職はできないかなという感じでしたね。
あ、そうですか。なるほど。はい、で、その後に、不動産仲介業にご就職されたんですか？
ええ。
はい。それはどんな出会いというか、どういう経緯ですか？
はい。本当に デューだとかそういうやつだと思うんですけども、
はいはい、
私がその、まあ、24だか25だったと思うんですよね。
はい、
もう結婚して子供が生まれるぐらいのタイミングになってたと思うんですよ、はい、確か、記憶では。で、当然現場ですから、はい、作業服を着てヘルメットかぶってですね、
はい、
まあ、朝から晩まで現場に詰めてるわけですよね。
はいはいはい。
そうするとですね、なかなか現場の外に出ることってないんですよ。
そうですね。
確か、場所はね、東京国際フォーラムだったと思うんですよ。
うん、
あそこはもともと都庁があったんですよね、有楽町に。
あ、確かに確かに。はい。
そうなんですよ。で、都庁を解体して、今の国際フォーラムを建てたんですが、
うん、
その国際フォーラムの現場に私入ってたと思うんですよ、確か。
なるほど、なるほど、うん。
で、その時にですね、たまたまその子供が生まれる手続きか何かで、はい、お昼外に出なきゃいけなくなった。
はい、はい、はい。
出た時にですね、
はい、
その、すきや橋近辺をかっ歩するですね。
はい。
スーツを着て革靴を履いてる同世代の人たちがいっぱいいるわけですよ。
はい、はいはいはい。
で、よくよく考えたときにですね、うん、このままずっとこの職人を続けていくのも、
うん、
何かこう別のことをやってみようかなということで、
なるほど。
ちょっとね、そこで大きく気分が変わってというか、
はい。
ちょっと不動産屋でもやってみようという気になったんですよね。
なるほど。うん、
はい。
ですけども、就職されてすぐ独立されたわけですよね。
そう、そこがね、まあ就職というのも面白いんですけど、
はい、
今でもね、あるんですけど、
はい、
横浜駅の東口にあるね、ペルコーポレーションっていう会社があるんですけど、
はい、なるほど。
私そこのですね、その求人募集を見て行ったんですね。
はい。
固定給30万円プラス、歩合が 30% みたいなことで、まあこれだったら全く売れなくても、ちょっと一年ぐらい勉強してもいいかなっていう感覚で行ったらですね、う
ん。なるほど。
いきなり最初からフルコミッションの会社だったんですよ。
そうだったんですね。
で、完全不合だよ、大久保くんなんて言われて。
うんうんうん、
で、まあそうですかっていうとこは良かったんですけど。
はい。
まあ当時横浜の例えば新築とかで言うと今よりも全然価格が高くて。
まあ、そうなん
ですね。新築、新築ここだったら本当に30坪だと6000万とか7000万っていうのが物件がたくさんあったんですね。
なるほど。うん、
で、仲介、まあ、新築を仲介すると当然、売主さんと買い主さんから手数料をいただいて。
はい。
で、その 30% が報酬で会社からいただけるんですよ。
はい、はい。
で、これ例えば、7000万の物件だとしますね。うん、そうすると、210万円。まあ、約220万円の手数料をいただいて、うん、両手で400万円と。
はい。
で、それを 30% の手数料ですから、
うん、
まあ、120万円ぐらいなんですよ。
大きいですね。
それを月に4件売ったらですね、
うん、
もう500万ぐらいになっちゃうんですよね、
具合が。はいはいはい。
で、当時のテルコーポレーションってそういう方ばっかりでですね、そういう人が集まってる会社で、で私もそこで非常にこう、はい、インパクトがあったというか、
はい、
あこんな世界があるんだなと思って、まあ、不動産仲介業も自分でやろうと思ってですね、そこで宅建免許を取って、
はい。宅建取られてるんですね。
そうですね。このタイミングで不動産仲介、自分で始めたという感じですね。
株式会社、はい、タワーズさんですかね。
そうですね。
ああ、はい、ありがとうございます。で、その後に建設業も設立されるわけですね。
そうですね。仲介業ってなかなかこう、銀行からも評価されなかったりするんですよ。
なるほど。
あくまでも仲介手数料商売なので、
はい。
月に何十棟売っても、なかなか事業とみなされないんですね。
はい。
ですから、みんな仲介から入って、土地を仕入れて、建て売りを始めるわけですよ。
はい、はい、はい。
あと、今でいう、その中古の買取再販みたいなものも当時からやっていて、
なるほど。
建て売りをやるまでの間ですね、3年ぐらい仲介で頑張ったんですけども、やっぱりね、その、なんだろう。こう、自分に合わないというか、
はい。
人様が作ったものをただ売るだけよりは、まあ、自分で作りたいな、というところがすごくあって。
なるほど。
はい。でも、その若い頃の職人の経験もね、今までありましたから。
はい。
はい。木造っていうのはちょっとよくわからなかったんですけど、私は軽鉄をメインでやってましたんでね。
ああ、なるほど。
はい。ですから、木造でちょっとその勉強を始めて、建設業に、を始めたという感じです。
本当だけど、大久保さん、いろいろチャレンジされて来られる人生だったんですね、若い頃というか。
そうなんですかね。
ああ、はい、ありがとうございます。なんかちょっと夢中になってお聞きしてたら、尺がだいぶ迫ってきましたんで、
いえ、はい、
1回目はこのあたりにしたいなと思います。で、次回はですね、またどちらかの会社の取締役にご就任されたあたりからですね、はい、ちょっとお聞きできたらなと思ってます。はい。はい、次回もですね、お越しいただけるということで、はい。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回も、ランディグ渡辺の教えて、リフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました。番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集しています。ウェブサイトランリグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みください。お待ちしています。